にちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけを共に拝聴してまいりましょう。まずは聖書朗読です。
コロサイ人への手紙4章10節から18節。私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けています。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼のある人では、この3人だけが神の国のために働く私の同労者です。彼らは私にとって慰めになりました。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでいます。愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。私パウロが自分の手で挨拶を記します。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。
本日の聖書箇所はコロサイ人への手紙の最後の部分となります。この締めの言葉にもパウロのコロサイ人への人たちへの熱い思いが語られているのです。しかもパウロだけではなく、さまざまなルカやマルコといった名前を挙げて、たくさんの人があなたを覚えて、あなたに本当に神様の子として生きてほしい、福音にしっかりと根ざして生きてほしいと願っていますよと語りかけるのです。またコロサイの人たちのように異邦人だけではなく、割礼を受けた者も、本当に主キリストイエスを信じ神の子とされ、本当にこの私たちのこの宣教の働きを支援してくださっているのですよと語っているのです。牢につながれている最中であっても、パウロのこの働きが支援され、その働きが広がっていることが記されているのです。この手紙の中で何度も語られてきましたけれども、ここでも本当に、福音に生きること、キリストイエスを受け入れて、そう洗礼を受けて神の子となり、そして他の教えに惑わされずに生きてほしい、そう願いおすすめをしているのです。命を懸けて、私だけでもなく、そうマルコもルカも、そうそうたるメンバーが、おすすめしていますよと伝えているのです。そしてこの手紙はまたコロサイだけではなく、コロサイの教会の出身者で本当にパウロの働きを協力しているエパフラスが関わっている教会の人たちにもお知らせをしてくださいねと伝えています。最後の18節にはパウロが自筆で挨拶を送ります。パウロは自分の影響力、自分の発する言葉の影響力を知っていたのでしょう。囚われの身になってもなお、いや、制限され、自由を奪われ、苦しみの中にあっても、本当に神の子として生きることがどれほど素晴らしいのか、どれほど価値があるのか、ね、そのことを実感するからこそ、本当になおも熱い思いを持って、選挙の働きを、そして皆さん、本当にこの福音に生きてほしい、この福音にとどまるようにと熱く語っていくのです。今日、このところから学びたい一つ目は、人とのつながりの中で神の子としての歩みを進めていこうということです。パウロには何人もの協力者がいたのです。一緒に働きを進める仲間がいたのです。このコロサイ書のこの手紙の中だけでも、共に牢につながれているアリスタルコ、マタイ、エパフラス、ルカ、デマス、ユストという呼ばれるイエス、そのような名前が挙げられています。一緒に福音を伝えたいという 願い、思いを持って共に支え合い、励まし合い、神様から与えられた使命を使命に燃えていたのです。私たちにも神の子としての、神の子という仲間が与えられています。その仲間と共に本当に喜び合い、励まし合い、支え合い、本当にそれぞれに与えられている使命に生きるものとなりましょう。先日、ある子供のお友達のお母さんとお会いしてお話をしていました。私が良かれと思って発した言葉で、実はその方を傷つけてしまったのです。そんなつもりはなかったんですよとお話をして、その時は本当に、その後仲良く楽しくお交わりをさせていただいたんですけれども、それでも傷つけてしまったなということで、私はとても落ち込んでたのです。ある教会の姉妹にその、こんなことがあって、ある方を本当に傷つけてしまったんだよっていう話をしました。すると、その方はもちろん私を励ましてくださるんですけれども、それだけではなく、この面識のないお母さんのために、その傷ついた部分が本当に癒され励まされますようにとお祈りしてくださったんですね。その時に、私は本当に仲間が与えられている、神の子として生きるその仲間が与えられているということが本当に嬉しくなりましたし、本当に喜びを持ったのです。本当に心強いなと思いました。神様はあなたにも神の子として生きる仲間を与えてくださっています。一緒に喜び、そして共に悲しみ、一緒に戦ってくれる仲間を神様が与えてくださっています。ですから、その仲間を大切にし、本当に喜び合い、支え合い、助け合い、本当に神の子としての歩みを全うするものとなりましょう。今日学びたい二つ目は、制限をかけずに神様に用いられていこうということです。パウロは牢につながれて自由を束縛されていました。いろんなとこへ宣教旅行へ行っていたパウロですが、その、大きな痛手だったと思われます。しかし、それでもパウロは、本当に宣教への熱い思いを消すことなく、さらにかき立てられて、強い思いを持ち続け、手紙を書き送ったのです。この手紙を通して、本当にコロサイの人たちは大きく励まされ、様々な教会も励まされたでしょう。そして何百年経って、私たちもそう、パウロの手紙により、本当に神様の言葉を知ることができるのです。ぜひ私たちも制限をかけずに、神様に用いられてまいりましょう。あなたに制限をかけるのは何でしょうか。もしかすると意外と自分自身かもしれません。先日ですけれども、私は少しだけなんですけど、ピアノを弾くことができるほどもないんですけれども、奏楽をさせていただいた時もありましたけれども、何年もしていなかったこともあり、コードをゆるく覚えているので、最近のおしゃれなコードっていうのがなかなか弾けずに、副音和を鳴らしてしまうということもあったので、皆様に申し訳ないなという思いもあり、全然弾く機会がもう本当10年ぐらい弾いていなかったんです。教会には本当にピアノが上手な方がおられるので、もう礼拝はその方にお任せしていたんですけれども、祈祷会ではピアノの奏楽者がいないということで、ギターをご上手に弾かれる方がいらっしゃったので、その方にギターをお願いしているということでした。でも、ある時、半年ぐらい前でしょうか、その方が、ピアノ一緒に弾きませんか、ピアノ奏楽一緒にしませんかっていうふうに誘ってくださったんです。でも私はもう全く無理です。もう最近の曲は全くいけないですし、今はもう全くね、ピアノも弾いてないので、また練習をしてから、弾かせてもらいますっていう。断りをしていたんです。そして今日、このメッセージを本当に準備している時に、神様に本当に私は語られ、また取り扱われたのです。あ、 私はこのままではこのメッセージを語ることはできない。そうだ、今日は祈祷会の日。早速、こう一枚の、ね、楽譜を持って、祈祷会に行きました。そして一曲だけでもご奏楽させてもらえませんかとお伝えしたのです。そしたらぜひ全曲弾いてくださいということでしたので、もう慌ててもう何回かずつ練習してご奏楽をさせていただいたのです。ね、祈祷会の後、その方はおっしゃいました。実は、その時、私は腱鞘炎で手がとても痛かったので、ピアノが入ってくださってとても助かりましたと言ってくださったのです。その時、あ、神様からの語りかけに、あ、本当に素直に応答してよかったな、神様が用いられようとしてくださっている時に本当に自分も、あ、用いられよう、神様に用いられようと一歩踏み込んでよかったなと思ったのです。下手だから、練習できていないからと自分に制限をかけていたのは私自身だったのです。しかし神様からこのメッセージをいただいたので、きっと神様は成長させてくださる。そう信じて神様に捧げていこうと思い一歩踏み込んだのです。ぜひ愛する皆さんもパウロのように自分に制限をかけずに神様に用いられる器になってください。ぜひ自分自身に制限をかけず、パウロのように神様に用いられてまいりましょう。そして共に感謝、神様に用いられる喜びを体験させていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、心から感謝いたします。神様は私たちのこの世の神の子としての歩みに、共に支え合い、共に戦い合い、喜び合う仲間を神様が与えてくださっていることを心から感謝いたします。本当に神様が与えてくださっているその仲間と共に神の子としての歩みを日々進めていくことができますように、どうか守り導いてください。また神様、本当に私たちにはあれもできない、これもできないといった自分に自分で制限をかけることがあります。しかしいろんな制限をかけずに、神様、あなたに用いられますようにと、一歩踏み込むことができるように導いてください。本当に神様が用いようと望んでくださっていることを心から感謝いたします。本当に素直に神様のその導きに従っていくことができるように私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれない リンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。